Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は3月9日。この番組をお届けしている西宮つながりっちょ FM ギグスタジオ。西宮では時期高校受験を控えている皆さんがたくさんいます。私は高校受験の時を思い返しますと、割とね、難しくない制度だったんですね。なのでみんなこう受験して好きなところ行ける、行きたいところ行けるっていう感じだったんですけれども、今日はそうはいきません。みんな高校受験となりますと遅くまで塾のお勉強をしたり、お母様も夜食を作ったりと、本当に一生懸命今最後の最後追い込みを頑張っている時期だと思います。そんな中、皆様が少しでも心も体もハッピーになってもらえるように、今日も元気よく番組をお届けしてまいりたいと思います。今日も一生懸命生きている素敵な女性をゲストにお迎えしております。最後までどうぞお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。3月に入り、ちらほらとお花が美しく咲いているのを見かけると、本当に春の兆しを感じてほっとしますよね。こんな中、まだまだコロナの影響はたくさんありますが、最近ね、コロナワクチンについて、先生だったらどうしますかっていう質問を受けたんですね。で、まあ、いろんな考え方があると思いますが、ちょっとですね、東洋医学の知恵と言いますか、まあ、それが参考になるかなということで、ちょっと今日は皆様にその東洋医学の古い書物に書かれてあるちょっと教えみたいなのをちょっと紹介したいと思います。まあ、東洋医学と言いますとちょっと難しいなと思っちゃう方もたくさんいるかと思いますが、まあ、2000年以上も前にですね、古い書物に針灸のバイブルのような本があるんですけれども、そこにね、書いてあることで、人間の体ってね、こういうことなんだよっていうことが書いてあります。漢字で言いますとね、正しいに気、 そして存在の存に内側の内、そして邪気の邪に、不可、不可能の不可に、干渉の干ですね、中国で読むと私はちょっとわからないんですが、まあ、正気存内邪不可干という意味で、どういうことかと言いますと、まあ、体抵抗力があれば、まあ、病気が入ってきてもね、その病気にやっつけられることはできないんだよっていうことなんです。で、この正しい気っていうのがいわゆる抵抗力であったり免疫力、私たちの体を守ってくれているものですよね。すごいと思いませんか？私たちの体ってこう守ってくれる、そんな生命体であるっていうことがもう2000年以上も前から本に書かれてあるっていうことなんです。じゃあどうやったらその抵抗力とか免疫力を高めたらいいんでしょうっていうお話、これはですね、東洋医学、それはちょっと聞いたことないなっていう方でもですね、こう何か美味しいものを食べた時って、なんかこう美味しいってなんか体がこう温かくなったり元気になるって、そんな経験ないですか？そんな風に私たちは目に見えないんですけれども、気と言われるその気が体に巡っていて、そして血液も巡っていて、そして私たちは生きてるんですね。このように気とか血液の巡りを良くしておくことが免疫力を高めるコツと東洋医学では言われています。そうすることによって自然治癒力高まっていく。ですから、まあ、鍼灸、針灸、一緒ですね、お灸とか一緒ですね、指圧とかマッサージ、そういったものの他に、食事療法、それから薬膳とか体質に合わせてお食事をいただくといったような、そういったお食事っていうのも一つ東洋医学の中に入ってきます。木を見て森を見ず、森を見て木を見るという言葉がありますが、ちょっと東洋医学というのは森を見て木を見るという感じです。ちょうど私たちがスマホで写真パシャパシャって撮るじゃないですか。あの時にまずこう全体の風景を見ますよね。で、そこからこう撮りたいものにパチッとこう焦点を当てる、そんな感じで、まずはこう体がどういう風になっているのかなっていう全体を見て、そしてバランスを整えていくために、じゃあどうしたらいいのかなっていうことを考えていくというのが東洋医学の考え方、そんな風に思っていただけると分かりやすいかなと思います。はい、そんなこんなで、美味しくお食事をいただいて、そして体を動かして、そして気持ちも元気にして、今日も一日過ごしていきましょう。それでは今日のリクエスト曲です。アリス・イン・ワンダーランド。 それでは本日のゲストを紹介させていただきます。西宮市の山口町船坂でアリスが不思議の国に舞い込んだように思わずやってきた人が予想外の自然に出会い、気がついたら自己解放を行う場を押し付けがましくなく提供する、そして食べることで喜び、今ここを楽しんでもらう食セラピストの森川高見さんをお招きしております。高見さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はどうもようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
今日は先日私ちょうどね、高見さんが第1回目のその分かち合いの食事会っていうものを開催された時に参加させていただいたことがね、それが初めての出会いだったんですよね。はい。今日はですね、その時のお話だとか、それからなぜその分かち合いの食事会をされるきっかけになったのかというようなことをお伺いしたいと思います。はい。もともとそのお料理教室を10年、そしてカフェレストランを20年されてたんですよね。
はい。
そもそもそのお料理教室カフェレストランを始めようと思った最初のきっかけは何だったんですか？
お料理教室の方は、はい、初めは医療事務をちょっとやってたんですよね。はい。でも自分が、おばあちゃんになった時に、うん、何か自分の誇れる仕事っていうのを持ちたいっていうことを思いまして、
はい。
で、じゃあ私何ができるやろうって考えた時に、うん、やっぱりお料理しかなかったのと、皆さん の食べていただくとか料理を一緒に作るっていうことにすごく幸せを感じたので。
あ、そうですか。
はい。で、食べることってやっぱり人を良くするっていう、うん、感じ通りのことがあるんで、
はい
はい、
あ、そうですね。食べるっていう漢字が、
はい、
人という字によく、はい、良いという字を書きます。はい。あ、本当ですね。人を良くする。
はい。
あ、なるほど。そのただ単に栄養をいただくという食事ではないんですよね。
はい。
それはどういったお食事で、どういったことを大切にされてきたんでしょうか？
心でいただくっていうのと、お料理教室の方はおもてなしっていう、
はい、
主婦がちょっとした工夫によって、うん、家族をおもてなし、お客様をおもてなし、うん、料理をすることを楽しむっていう、それをいかに早く簡単にするかっていうことで、
主婦には嬉しい料理教室。
でアリスっていう、お店を始めたのは、
はい、
私が行きたいカフェを作りたかった。
そうだったんですね。
で皆さんに安全安心をお届けできるようなお食事を、提供させていただきたくって、はい、始めました。一番のお客さんは私です。
あ、そうなんですね。今日も本当にね、素敵なお召し物を着ていらっしゃって、本当にアリスの国から飛び出てきてくださったようなね、雰囲気でいらっしゃいますが、その安心安全というところで、その一番のお客様は自分っていうところがすごく素敵ですね。まず自分に美味しいお食事を、っていうところですかね。
で自分が、心地よくないと、皆さんにいろんなことってやっぱり提供、ね、するって難しいので、
はい、
いかに自分を大切にして、その自分の満たされた欲求を、うん、皆さんで分かち合いたいなっていうのが大切かなって思っております。
ですね、満たされているというところが自然に周りの方に伝わっていくって、なんか究極のおもてなしなような気がします。
はい。
私アリスのそのレストランにね、伺った時、本当に滝がね、あって、そしてお庭があって、そして暖炉があって、ピアノがあって、そしてね、私が何よりも感動したのは、ご主人様もね、こう素敵なハットをかぶってお店の味を一緒にされててね、本当に仲良くお料理を一緒に提供されているんだなという姿に感動しました。今回ですね、その分かち合いの食事会というところでね、はい、 一歩こうステージアップということで、なんか高見さんのチャレンジだったということをお伺いしたんですが、はい、その時の気持ちといいますか、
はい、
第1回目を開催されていかがでしたか。
はい、ありがとうございます。私が25年ぐらい前に、あの佐藤初音さんっていう、あの方にお会いさせていただいて、はい、でずっと素敵な生き方とお料理、それと丁寧に生きるっていうことをされてた方なんですよね。で、はい、あのやっぱりその方をすごく尊敬していましたし、うん、ま、日本 の、 あの大事なものを、皆さんに、うん、あの幸せを与える活動をずっとされて来られた方なんですね。
で、
私自身にまだまだ無理っていうのがあって、初音さんとお会いした時に、いつか森のイスキアをあの開催してくださいねっていうことをお約束はしたんですけれども、はい、私自身がやっぱり子育てとか自分のいろんな、ね、まず自分の生活をあのきちっとするっていうことをずっとずっとあのいつかやりたい、いつかやりたいっていうことをあの心には決めていたんですけれども、今年、お生まれになって生誕100年っていうこともあるのと、でやっと子育ても終わり、はい、ちょっと自分自身の生活が一段落したの で、
で、ね、
ちょっと皆さん の、 あの、はい、後の残りの人生を皆さんと共に丁寧に楽しみたいなと思って開催させていただきました。
あの一段落されたということなんですが、
はい、
4人息子さんがいらっしゃって、
はい、
お孫さんが何人でいらっしゃる。
4人です。
大家族ですね。子育てのいろいろとかも今まで終わりだったと思うんですけれども、
そうですね、
もうそれらのすべてが、
はい、
今に生きているという感じでしょうか。
そうですね、はい、
そうですか。あのこうちょっと小耳に挟んでんですけれども、はい、そのアトピーのお孫さんがいらっしゃったんですね。
はい、あ、いえ、長男がアトピーだったんですよね。はい、今もう38なんですけれども、はい、その頃って何 の、 あの、ね、データっていうのもほとんどなく、うん、自分の力っていうかもうただただ実験っていう感じで、
はい、
あの子供 の、 そのアトピーを治したくって、でそこでやっぱり食事っていうものとか、代謝能力を上げるとか免疫力とか、
はい、
もうただ思いつくことをあのいろいろ試して、
はい、
で何がどこがマッチしたかはあのはっきりは分からないんですけど、約4ヶ月ぐらいで、
はい
はい、
4ヶ月で、
お赤ちゃんだったんでね、
はい、
あのちょうど、生まれて4ヶ月 目ぐらいからあの肌が本当に象のような肌、
赤ちゃんで大変だったですね。
本来はあの赤ちゃんの、ツヤツヤ肌をイメージしてたんですけど、
はいはい、
初めて生まれた我が子がなんか、あれおかしいな、何日経ってもなんか耳が切れてくるとか肌が赤くなるとかね、はい、赤ちゃんの卵肌のイメージがあまりにも違う方向だったので、
はい、
何がダメなのかなっていうのを分からなく、ただ、うんうん、おばあちゃんっていうか祖母が体毒よっていうことだったんですよね、うんうん、昔なんでね、
昔の言葉で、体の毒という、
ね、はいはい、体毒が出たら全部良くなるよって言うんだけど、でも1ヶ月経ってもあれどんだけこの子は体毒を持って生まれてきたんだろうとか思うぐらい、
それをでも食事で、もうアトピーを治したいという一心で食事、
そうです、
ね、具体的にはどんな感じで何をやめて何をこうしていたとか、どんな感じだったんでしょう。
私の食べ物をまず、
あ、ね、お母様の食べ物を変えた、
母乳だったんで、
そうですよね、母乳が赤ちゃんに来ますよね、
でそれとやっぱり、最初、卵とかそういうのも、うん、 市販のものを食べるとなんか今よりももっと離乳食が早い時期なんですね、うん、今って結構アトピーとかそういうね医学的にいろんなことが分かってきたんで遅くなってるんですけど、我が子の時はやっぱりすごい早い時期だったんで、うんうん、卵を食べさせた途端に発疹が出るようになって、で卵アレルギーなのかなって思うぐらい、うん、でも無農薬で育てている平飼いの卵だと出なかったんですよね、
うん、そうなんですね、
でそれが何が原因なのかも本当に今でもわからないんですけれども、そこでやはり食べ物っていうことに着目してできることを一つずつ、それとか寒風摩擦とか、
寒風摩擦懐かしいですね、タオルでこう、ね、
そうなんです、
裸になってゴシゴシとこう、皮膚を強くして、
それとか日光浴とか、本来塩素はね体には良くないんですけど、その当時、はい、出来たてのなんかベビースイミングに入れたりとか、
いろいろと本当に試してこられたんですね、きっとでもその生きた体験っていうのが本当にね、これからお出会いになられる方の力になってね、いくでしょうね、
何かお役に立てたら、
はい、もうその今までのその学びをこれからどのような方の力になっていきたいなというふうにお考えですか？
特に、はい、まあ30代40代
30代40代
の一段落ついた方が次どうしようかなって思ったりとか、はい、それと、子育て中のママ、
子育て中のママもね、
で子育て中のママも、はい、自分を大切にして、うん、自分のやっぱり10年後どんな自分になれるだろうかなっていうような、うん、思いを持ちながら子育てしていただけたらなって、
いいですね、
子供がいるから何もできない、ご主人がいるから何もできないんじゃなくって、うんうん、その時その時にできることを精一杯やっていったら、うん、きっと3年後10年後、うん、素敵な未来が待ってると思います。
なるほど、そういうメッセージを伝えていきたいという、
そうですね、
感じですか、
はい、
なかなかでもね子育てます、うん、最中の時ってついついお母様に多いんですけど、自分のことよりも我が子とか家族とか、ね、周りの方々のためにっていうところで自分がね、後回しになっちゃいますけれども、はい、それでも10年後のことを考えるっていうのはやっぱり意味があることですか？
ありましたね、私自身は、だからその時に本当に時間も取れないし、はい、でも一杯のマグカップ、その当時からもずっとアリスが好きで、
はい、
アリスのマグパックカップにお茶を入れて自分のために、丁寧にお茶を入れるって、それを毎日毎日お茶飲む時間って本当に3分あれば取れると思うんですね。その3分を自分の、未来のためにどんな風になりたいのかなとか、
うん、
この子たちが大きくなった時にどんな、うん、私でいたいか、
なるほど、
本当に1日本当に3分でも1分でもいいんですね、うん、なんか自分のための時間っていうのを大切にしていただけたらいいかなと思います。
なんか1日3分だとなんとかなりそうですよね、うん、
なりますね、
なんか自分のためにというと、例えばこうおめかししてちょっと、子育ても置いといてカフェに行ってお茶だとか、そういうわざわざじゃなくても、
はい、
お家でお気に入りのマグカップにお茶を入れる、
自
分のために入れるんですね、
自分のためにね。
そして先ほど丁寧にっておっしゃったですね、
はい、
丁寧に入れてあげるっていうところね、ついついじゃっとやって、私いるなとちょっと、反省しながら聞いておりましたが、
でお忙しくなると先に頭が忙しいって思い込んでしまって、今だとやっぱりペットボトルが中心になると思うんですけど、でもあえて自分のための時間を3分、もうもしダメだったら1分でもいい、自分のことを1日に1分だったらきっと考えることできると思うんですよね、
なるほど、1分ね、
つ
い忘れてしまいそうなママちゃんには、どんな風なアドバイスをいただけますか？
そうです、
つい
難しいですね でも子供の笑顔のためには、うん、まず自分が笑顔にならないと、子育てって鏡なんですよね、うん、自分が笑顔で落ち着いた気持ちで、いい状態だと子供も笑顔で、やっぱり波動ってあると思うんです、はい、それこそ先ほどお話しいただいた木ですよね、木によってやっぱりお互いの気がいい状態だと子育てもきっといい気で回るんで、はい、
まずは自分から自分の心をもてなして、はい、そして自分の心を満たして、そしてそれが家族にも接していくっていうところですね。
そうですか。で赤ちゃんが泣いてる時って、はい、焦れば焦るほど泣くんですよね。その時にやっぱりね、
うん、
ちょっと自分の気を整えようって思って、今泣いてる赤ちゃんをまず焦らず焦るさずって、まず自分を、私も子育て中の時に、はい、やっぱり泣いてしまうようなこと、なんでこんなに泣くのって言いながら、私が泣いたことも本当に経験してますのでね。
はい、今日は未来へ、
はい、
10年後の自分、
はい、
最後に一言ですね、
はい、
食セラピストとしてこれから活動していかれる森川貴美さんの10年後の自分に、
はい、
一言メッセージをどうぞ。
今日という自分の人生は、半年前に作られたものです。だから、常に半年先の自分を毎日毎日イメージして、素敵な一日を作りたいと思います。
常にイメージ、半年先の素敵な自分をイメージしながらですね、はい、その先もちょっとまだまだお話をお伺いしたいところですが、また、来週もお越しいただけるということですので、また来週もお話をお伺いできることを楽しみにしております。はい、今日は、食セラピストの森川貴美さんとのお時間でした。
ありがとうござい
ました。貴美さん、どうもありがとうございました。ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。食セラピストの森川貴美さんとの本当に心が温まる時間でした。まず自分を満たすことっていうのは、日本人の女性にとったらね、ついつい罪悪感とか湧いてしまうかもしれないんですけれども、でも潜在意識の奥の奥の底ではですね、自分はどうしたいのか、何をしたいのか、答えはすべて自分の中にあると貴美さんはおっしゃってくださっています。とてもね、笑顔が素敵な方でね、で年齢を感じさせない子ほどこう軽やかな、そしてこうカラフルなエネルギーを感じながら、私自身も自分の10年後こんな風になりたいなって、ちょっとワクワクイメージしてみようって思いました。そんな食セラピストの森川貴美さんに会ってみたい、そんな方はですね、ぜひホームページをまず検索してみてください。アリマアリスと検索していただけましたら、素敵なレストラン、そしてご主人様がね、撮られた素敵なね、自然のエネルギーを感じられる太陽の写真とかたくさん載ってるので、ぜひホームページをまず拝見してみてください。3月、春を待ちながら、今日も一日元気でお過ごしください。また来週お目にかかりましょう。